使徒の働きの第11章1節から。さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。この前の箇所10章のところでは、ペテロがコルネリオを訪ねて、その家族、友人たちに対して福音を語り、彼らがそれを受け入れて、御霊を受けたということが記されていました。その異邦人たちもまた神の御言葉を受け入れたということを、ユダヤにいた人たち、エルサレムにいた人たち、彼らが耳にするようになりました。で、ペテロがですね、カイザリアで数日を過ごして、その後、様々なことをしたかと思いますけれども、もう一度エルサレムに戻ってきた。その時に、割礼を受けた者たちは彼を非難して、割礼のない人々のところに行って、一緒に食事をしたというふうに言ったと言います。で、この一節のところに、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にしたわけですね。で、このところでは、異邦人たちもですから、自分たちも受け入れたし、異邦人も受け入れたと、同じ側に自分たちがいることがわかるわけです。けれども、その2節3節のところに行きますと、割礼を受けた者と割礼のない人々のところに行ってと、自分たちと彼らとの間にこう線を引くということが始まっていくんですね。で、神の言葉を受け入れたということを聞いた。それは良いことであったはずです。だから良い結果、それからの良い導きということが明らかになるはずであったのに、この2節に行くと、非難してというふうになっていきます。で、このところが、こう私たちが今日知っておきたいところなんですね。神の御言葉を受け入れた人がいるのに、そのことが良い導きをもたらすのではなくて、非難をもたらすようになるのは一体なぜなのか。そしてもしその非難でなければ、どういうことが本当はふさわしいのか。そのことを見ていきましょう。この2節3節のところに出てくる人たちの非難というのは、割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたという非難です。なぜ彼らに神の御言葉を語ったのかというような非難でもなく、彼らが御言葉を受け入れるなどということがありえないという疑いでもなく、彼らが言っているのは、なぜ彼らと一緒に食事をしたのかという、実は本質的なことの一歩も二歩も三歩も手前の、なぜ一緒に食事をしたのかというところが非難の的になっていくんですね。で、実際にはそこで彼らが神の言葉を受け入れるというもっと大切な、もっと本質的なことが起こっているのに、彼らの目に留まっているのは、彼は一緒に食事をしたという、そこにこう引っかかってしまっているわけなんです。なのでペテロは4節のところ、口を開いて、ことの次第を順序正しく説明していったと言います。で、この、ことの次第を順序正しく説明していったという部分から読むに、ペテロの向こう側にいる人ですね、非難をしている人たちは、反対に言うと、ことの次第をあまりよく知らないで、非難をしていたということになります。異邦人たちが神の御言葉を聞いたということ、受け入れたということだけがセンセーショナルに取り上げられて、ペテロがどうもそこに行って食事をした その時のことらしいということが伝わって、そのいきさつの次第を知らないままに彼らは避難をしていくわけですね。で、そういうことって私たちも多いのではないかと思います。本人から直接そのことの次第を聞いた上で、ここがこう、ああというふうに言うよりは、人づてで聞いたこと、定かでないこと、断片的なことで、最初と最後だけで、いや、こうあってはいけないのではないか、というような言い方で人を非難したり、またそのことを受け入れないということ。でもここでペテロは、ことの次第を順序正しく説明していきます。で、それは逆に言うと、自分がしたことに、まあ、確信があってですね、ことの次第をちゃんと説明すれば、理解してもらえるはずだし、受け入れてもらえるだろうという、この確信があったわけですね。自分自身にやましいこと、後ろめたいことというのが、まあ、彼の中ではなかった。最初の時はそうではなかったと思います。彼が、もし幻の中で見たもののまんまで、どうしようかな、こうしようかな、でもまあ、私の考えで行ってみようか、という中で起こったことであれば、彼は後ろめたさがあり、やましさがあるので、いや、ここのところは実はあんまり言えないんだけれど、という部分があったかもしれません。でも彼は神様に導かれて、聖霊に促されて、そこに行くということ、神様がなさったことを見たということ、そのことを通して自分ではない神様がなさったことをことの次第を正しく順序立てて説明するに至っていきます。で、五節からのところですけれども、そこからは本当にペテロが、起こったことを一つ一つきちんと説明している風に書かれています。で、これは使徒の働きの10章のところに起こっている出来事をですね、要所要所きちんきちんとまとめていきながら、ほとんど違わずになぞる形になっています。で、すべて読むことはしませんけれども、そういう意味で、この使徒の働きを書いた人は、ペテロは本当に順序正しく、一つ一つのことを正確に、自分勝手に自分の都合良いように自分弁明するために変えることをしないで話をしたということをこう伝えようとしています。で、注目をしていただきたいのはその中で少しペテロの言葉が違ってくる部分になります。で、それは14節のところです。13節のところから読んでみましょうか。その人が私たちに告げたところによると、これはですね、コルネリオのことですね。コルネリオが私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いをやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさいと、こう言ったというんです。で、それはどこに書いてあるかと言いますと、10章の32節のところに書いてあるわけですね。ヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロと呼ばれている。この人は海辺にある川波市のシモンの家に泊まっていると。この部分になります。で、ペテロを招きなさい。で、14節に、11章の14節の方に、その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。で、実はそのところは、そういうふうには書いてなくてですね、10章の33節のところに、それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、神の御前に出ております。ですから、ペテロの言葉を聞こうとしているということは同じことを言っているんですが、特にペテロはここで、すべての人を救う言葉を話してくれますというふうに自分のメッセージを要約しているんですね。それは何かというと、ペテロは私はただ単に異邦人の家に行って彼らの仲間になってご馳走目当てに飲み食いして楽しんだというそのために行ったのではないのだということを言おうとしているんです。私が言ったのはそこでこのすべての人を救う言葉を語りに行っ ったのであって、彼らはそれを聞く準備ができていたんだということをここに示しています。ペテロが語ろうとしていた救いの言葉。11章の15節。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。聖霊が私たちに下ったのと同じように、彼らにも下った。そしてその時に、16節、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられる。と言われた御言葉を思い起こしました。イエス様が、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるんだって。バプテスマのヨハネは水によるバプテスマを授けたけれども、私はあなた方に聖霊を送り、聖霊のバプテスマを受けるんだ。っていうふうに言った言葉を思い出した。まさに私たちもそのバプテスマを受けたし、彼らもまたそれを受けた。救いの言葉を聞いて、彼らはその聖霊のバプテスマを受けた。17節、こういうわけですから。ことの次第を順序正しく説明してきたそのいきさつを伝えて、こういうわけですから。私たちが主イエスキリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょうと言っています。神がこれを導きお与えになったということを言うわけですね。私が自分の楽しみのために異邦人の仲間になって、たまたまそれで神の御言葉が伝えられて彼らも仲間になった。安易にハンドルが下がったということではない。私は神に使わされてそこに行き、神の救いの言葉を語りに行ったら、彼らはそれを聞く耳を持っていて、聞いて受け入れた時に、神ご自身の聖霊が下った。であれば、私は一体何者だと。私がこれをしたのだろうか。いや、そうではない。神がなさったのであって、神がなさったことを私は妨げることはできない。と言ったわけですね。すると人々は18節、これを聞いて沈黙したと言います。で、彼らは非難をしていた人物たちです。なぜペテロはあの人たちと一緒に食事をしたのかという本質的なことの2本も3本も手前の事柄に引っかかって非難をしていた人物たちは、彼らは黙ったっていうんですね。自分たちの言葉を失った。自分たちが言葉を発することそのものについて、それが正当性のないことであること、主張すべきでないことを知って、言うべき言葉が見つからなかった。そしてむしろ、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。で、ここに彼らは変わっていくんですね。神様のなさったことを見て聞いて説明をされて納得して受け入れて、そしてそれでは神はというふうに言っていきます。で、この18節の中で、ああ、よかったなぁと思うのはですね、悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと、このにもというふうに彼らが言ったのは、本当によかったなぁと思うんです。というのは、もしですね、もしこれが、命に至る悔い改めを異邦人にお与えになったのだということだったらですね、彼らは自分たちをこちら側に置き、異邦人を向こう側に置いて、異邦人は悔い改めて神に立ち返る必要があって、ね、スーダンを取った存在としてですね。で、彼らが改心してよかったという、そういう話ですね。上からの目線になります。こちら側からの語りかけになります。でも彼らはここで、いや、命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言います。それは 彼らも命に至る悔い改めをかつて経験した同じものであるという認識ですね。ユダヤ人たちはそれこそ十字架を、イエスを十字架につけたのは誰かという問いかけ、ペテロの語りかけで、それはまさに私たちであった。ホサナと言ってエルサレムに迎えた救いの君も、その数日後に十字架につけろと言って引き渡していき、実際に十字架に処刑したのは私たちである。神が救いのために使わされた君を、この方は復活して、私たちになお救いの道を開いてくださった。ならば私たちは悔い改めてこの神に立ち返ろう。それが彼らユダヤ人たちが心に語りかけられて受け止めた悔い改めだったわけです。で、そのことを彼ら忘れていなかった。自分たちの悔い改めとして捉えていて、その同じ命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。で、ユダヤ人たちが持っていた悔い改めと、異邦人がする悔い改めというのは、ニュアンスとしてはちょっと違っています。というのは、ユダヤ人たちは自分たちが神の民であるという自負がありましたので、神の民であるにもかかわらず、救い主を受け入れなかったことについての悔い改めなんですね。で、異邦人というのは、まあ、自分たちが神の民であるという自負はあまりありませんので、自分たちが神と無関係に、歩んでいる中で、やはり神のもとに自分たちの歩みがなければならないという、その認識の中で神に立ち返ってきます。で、その少し種類の違う、でも同じ命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたえた。一節のところに、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたと書かれていました。異邦人たちも神の言葉を受け入れたらどうなるのか。それは、彼らが喜んで同じ輪に迎え入れられて、神の皆が称えられるようになっていくということでした。で、その間に、ほんのわずかですけれども、でも、やっぱりそのことを受け入れられないという葛藤や非難があり、誤解があり、そしてそのことが正されていく中で、喜びを持って迎えられていき、神の御業が褒めたたえられるようになっていきました。私たちはですね、二つのことを心に留めたいと思いますが、一つは、神様の導きの御手の中で私たちもまた救いに導かれたということです。私自身のことを考えてみたときに、その救いの原点というものはいつも忘れないでいるべきこと、心に刻んでおくべきことです。それが1ヶ月前でも3年前でも30年前でも50年前でも同じことです。私がキリストにあって、神のものとして迎えられた、その恵みの大きさ、私自身に対して与えられた神の憐れみの大きさということを、いつも私たちの原点として覚えていたいと願います。そして二つ目はですね、これからの方々のことをお迎えする、届いていく、迎え入れる、という者たちになるときに、私たちはこちら側、あなた方はここから入ってくるものというふうな線引きを必要以上にする必要がないのだということですね。キリストにあるならば同じ歩みなのだということです。もちろん、例えばその信仰の歴の長さの違いはあるかもしれません。どこでどういうふうにして、どういう、まあ、教団教派の色合いのメッセージを聞いて救われたか。どういう、教会の文化の中で信仰を養われてきたか。ということにおいては、もしかしたら今迎える人は違うかもしれない。でも、キリストにあるならば、 それは同じ歩みに入れられたということなのであって、そこで、これが受け入れられる、受け入れられないと私たちがそれを言うことはないわけなんですね。神様が導いてくださったことであるならば。その自分の救いの原点ということを覚えている、心に留めていることと迎え入れることの二つが私たちが今日心に留めたいことです。で、その時にですね、救いの原点を覚えているといった時のこのどこを覚えているかというのが、まあ、結構大事かなと思うんです。どこをという意味はですね、私たちは自分が救われた時のこう、いきさつとかですね、この様々な心の動きとか、そういった私の体験の部分を覚えて絶対化しようとすると、同じような経緯で救われてきた人のことは受け入れられるんですけれども、違う経緯で救われてきた人のことはなかなか受け入れられなかったりするわけですね。クリスチャンホームで生まれ育って信仰を明確なものとした人が、そのプロセスを絶対化してしまうと、ある日、教会に飛び込んできて劇的に救われた人のことを、いやー、あの信仰は、というふうに受け入れられなかった。また逆のことが起こったりします。で、この自分が経験してきたこと、その事象は心の内側の動き、それを覚えて絶対化をするという意味ではなくて、私に結局のところ、神様がどういう御業を持って望んでくださって救ってくださったのかっていう、そこを覚えていただいて、実は同じ恵みでもって人々は招かれていくということ。事情も違います。行き先も違うでしょう。劇的さも違うでしょうし、信仰心の深さ、あがさ、そういったものも違うかもしれません。それでもなお、同じ恵みの中で招かれて、ここに私たちという神の輪の中に導かれていることを共に感謝をしたいと思います。では、しばらく黙祷いたしましょう。